しもし、テレホン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。
今日のご相談をまずは簡単に教えていただいてよろしいですか？
5ヶ月前に娘が、はい、初めて子供を産んだんですけれども、うんうん、2ヶ月間里帰り、産む前に里帰りしたんですが、はい、うん、その時にちょっと喧嘩になりまして、うん、それ以来病院に入ってからそれ以来一度も会ってなくて、
うん、
娘も子供には会わせないと言っておりまして、女の子が生まれたんですけれども、うん、いろんな行事がありますよね、親元としては、
うん、
こちらからやるべきことはやらなくちゃと思って送ったりしてるんですが、うん、届いたという返事もないし、
うん、
一応それは覚悟してるんですけれども、やっぱりそのたびに傷ついてしまって、こちらも、うん、でいろいろ悩んでしまって、うん、娘はもう縁を切りたいのかなとか、
うん、
そこまで考えてしまって、うん、だけれどもやっぱりこれから送らなくちゃなとか悩んでて。
そうですか。じゃあそのことについてですね、今おいくつでいらっしゃいますか？
65歳です。65歳。
ご主人様は？
70歳です。
お子さんは全部で何人いらっしゃいますの？
お兄ちゃんが1人に妹で2人ですね、
はい、あ、今回子供さん生まれたのは下の、おいくつなのかしら、娘さん。
37歳になりました。
お兄さんは？
39歳ですね、
はい、じゃあ今住んでらっしゃるのは旦那さんとお二人？
ええ、そうです。
そうですか、はい、で結婚なさって初めてのお子さんよね？
そうですね、うん、ずっとできなくてすごく悩んでたんですけど、
そうですか、
やっとできて、
はい、で、産み付きの2ヶ月前には里帰りされて、でそこで喧嘩。そこまでの喧嘩ってどんな喧嘩でしたの？
我が家の家の前の道路が4メーター道路で狭いんですね、
うん、
でそこの車の出し入れが大変だということで、
うん、
土日のたんびにお婿さんがうちに来てましたので、
うん、
ドライブに行くというので、
うん、
駐車場の出すのが大変なので、お母さん出してねということで出してあげようと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり狭くて怖いから、
うん、
普段車持ってないので彼女たちは、
うん、
怖いのでやっぱりやめたって言ったんですよ。私もちょっと道が狭くて悪かったわね、貧乏人で悪かったわねって言ったんですよ、
うんうん、
そしたら娘がもう火をついたように泣き出しちゃって、
うん、
その後なんか別室にこもったんですけど2時間も泣いてたらしくて、
うん、
お婿さんが出てきて、
うん、
お母さんちょっとと、
うん、
この出産前のね、
うん、
娘がこんなに泣いてますよと、
うん、
何をしたんですかと。お婿さんは割とこう理論的に話すタイプで、
うん、
理屈で人を追い込めていくタイプなので、
うん、
どうしてだと思いますか、ああですかこうですかってこう問い詰めないままに、私もバカだった、そのまま答えちゃったんですね、
うんうん、
その時に感情の高ぶりがあって、
うん、
喧嘩になっちゃって、
娘さんの旦那さんともね。
そうですそうですそうです、うんうんうん、他人のあなたに、
うん、
この親子の関係に入ってほしくないと、
うん、
バシッと言っちゃったんですね、
うん、
最後はお婿さんが帰るとも何も言わずに勝手にタクシーに乗って帰っちゃったんですけれども、
うん、
私もその後も悔しくて悔しくて、
うん、
台所の隅で子供たちに聞こえないようなところで、
うん、
まあこんなに泣いたことないなっていうぐらい声出して泣いちゃって、
うん、
悔しさのあまり、
うん、
で考えてみると、そのお婿さんも前々からお母さんもっと、ね、娘を可愛がってあげてください、お兄ちゃんばっかりお兄ちゃんばっかりっていつも言うんですよ、
うん、
結婚してすぐから、
うん、
娘は言わないんですけど、
うん、
つまり娘がそう言ってんだろうなと思って、
うん、
なんでこの子はこんなこと言うんだろうって嫁の親に対してね、娘がそう言ったとしてもお婿さんは黙って聞いてればいいじゃないかと、胸を収めとけばいいじゃないかと、それをなんでそうこうやっていちいちいちいちお兄ちゃんばっかり考えないで娘も可愛がってあげてくださいってあなたに言われなくちゃいけないのという思いが。
でも逆にね、娘さんがそこまでお婿さんに言うんだったら思い当たる節はあるんですか？
娘は一切この高校に行ったらどう、この大学に行ったらどうと言っても一切人の言うことは聞かなくて、それはお母さんの希望でしょと、自分の進路は自分で決めますからって、中学の頃から一切人の言うことは聞かなかったですね、
うんうん、
それで自分の行く道を行ったんですけれども、うん、ただ夫がもう20何年も単身赴任で、今も単身赴任なんですが、
うんうん、
その間私がうつ病になったりして、
うん、
もうとにかく死ぬことしか考えてなかった時期に、
うん、
娘はすごくお願いだから一緒に病院に行ってちょうだいとか、もうすごい心配してくれたんですね、
うんうん、
だから娘にはその点迷惑かけたなとは思ってるんですけど、お兄ちゃんがいろいろ大変だったんですけども、その間も夫はいなかったので、
うん、
中学生の娘にそう しか愚痴をこぼせなかったというか、ずっとそんなことをさせてきちゃったんですよね、私が。そういう役割をさせてきちゃったので、娘はきっと私は迷惑かけられないって思いがずっと強くあったんじゃないですかね。意外に子供が不登校になったりなんかした時には、いろんな人が心配して電話くれる、私の兄弟なんかもくれるんですけど、みんなが母親である私を責めてると。
不登校になったのどなたが？
お兄ちゃんですね。
お兄ちゃんは不登校だったんですね、
1ヶ月しか行かなかったんですね、高校。海外の学校から日本の高校に行って、1ヶ月しか行かないで、それからずっと家の中にこもってて、
じゃあその頃はご家族海外赴任にくっついて行ってたってことですか？
そうですね、急遽私たちも娘と一緒に帰ってきて一緒に暮らしてたんですけれども、みんなが心配して連絡くれるんですが、私にしてみればなんだか世間がみんな私を責めてると、母親がいけないからだって責めてるっていうふうに思えちゃって、もう本当に辛かったんですよ。その時に夫に言ったところで、夫はタイムラグがあるから、その時苦しいことが時間を経ってからこう言うから他人事になっちゃうんですよね。で結局その思いをみんな娘が見てたから、娘の中学時代の将来のなりたい希望っていうのが精神科医だったんですよね。だからきっとお母さんを助けてあげたいと思ってたんじゃないかと思うんです。そういう精神的な面で娘にはだいぶ負担をかけた
って、かけたなとは思ってらっしゃる。
それでだったらお婿さんが言うには、お母さん反省してくださいよ、直してくださいよと、こんなに娘がお母さんを好きなんだからっていうふうに言われちゃったんですけど、それからあと出産するときに、今のこの時期だから産院も行けませんよね、なのでせめて退院したときにちらっと孫だけでも見せてと思って、行こうとしたら来ないでって言われて、孫にもまだ5ヶ月経つんですけど一度も会ったことないんですね、何を欲しいのかもわからないし、結局お金でね送るぐらいしかないので、その都度お金を送ってるんですけど、何の連絡もないし、それで散々電話したら1回だけかかってきて、私はお母さんに怒ってると、だからお婿さんに謝ってと、いや私は謝る気はないので、それは無理かもしれない、じゃあ一生会わせないって言われたんですよ。なの で向こうの旦那さんのお母さんから電話がかかってきたりした時には、お母さん大きくなりましたよとか言われて、あなたのこうだの言われて、ますます自分が情けなくなってきて、一度も会ったことないし、もう娘は私たちと縁を切りたいのかな、じゃあもう一切こういういろんなものを送ったりなんかするのやめようかなとか思ったり、
このこと旦那さんは何て言ってます？
ほっとけと、まだ時間が経ってないと、しばらくしたらあいつら小学生並みだと、2人とも、だからもうちょっと時間が経てば分かってくるから、そんなこと気にしないで自分は自分で楽しく生きなさいと、ほっときなさいと、できるだけ自分も気を紛らせていろんな趣味のクラスに行ってみたり運動してみたりいろいろするんだけども、やっぱり何やってても心の中は虚しい。
それはそうですね。じゃあ先生にお伺いしてみましょう。
すいません、お願いします。
今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。
お子さんを持つと私たちこの年代は本当に学ぶことが多いですよね。私は今回のこの件は、あなたにとって本当に賢いあなたなんですけども、心を学ぶってことをあなた自身が分かったんじゃないかと。つまり何かというと、本当に虚しいですとおっしゃいましたよね。あなたが一番今求めているのは、目の前にその孫、抱いてみたいでしょ。そこはあなたがいろんな理屈をつけて考えないで、というのはですね、今回お嬢さんね、いいお嬢さんですよ。結構あなたね、インテリジェンスでね、結構うるさいんですよ。そのお嬢さんが2ヶ月前に帰ってきてるんですよ。ということは向こうのご実家のことも考えて、私のうちの実家もいいんですよと。本当帰りたくなかったかもしれない。わかりませんよ。だけど帰ってきたんです。そしてああそうかと、向こうのご両親も、そうか、ちゃんと嫁をね、娘を、向こうのご実家も見てるんだなと、素晴らしいお母様だと思ってる形をしたかったんだと私は思ってるんです。実は今あなたの答えがですね、言ってることは間違いでないんです。でも関係と関係です、感情と、 その場で思っていることを、あなたもお婿さんもなかったってことです。ですから、その場その場で、お婿さんも言いたいこと言ってます。でも、お婿さんの言ってる話も正論です、これ。だからそれを見て、ご主人様が、まだ子供だったらそこなんですね。お仕事目さんに言う立場じゃなくて、仕事とかを飲んで、対等に喋ったんですね、お婿さんは。それは正論です。で、やっぱり、自分の妻、あなたって娘ですね、を守ることで、決してそんなに怒らないだろうと、向こうは思ってると思うんですよ。人間っていうのは、その立場にならなければわからないんです。なんでお母さんこんなに怒るんだろうと思ってますよ。で、結構あなたが一人でね、頑張ってきてるので、大黒柱ではあるんですけども、感情がすごいんです。そのもの感情が抑えきれないものがあなたにあるんです。そうでしょ？で、
出ちゃいます。
出ちゃうでしょ？それが、お婿さんはショックですよね。お互いの立場と、状況を忘れたんですね。
はい。
だから、その時、その時です。だからその時は、あなたはやってしまいました。向こうはやりました。じゃあ、どちらがいけないかって言うと、いけないですよ、いけないってことね。どちらが強く求めてるかって。向こうは歩み寄ってこないんです。あなたは歩み寄って行こうとしてるんです。でも、やっぱり娘だから、許してくれるわってやるんです。でも、向こうは、文句を閉めてるんです、絶対に。向こうは向こうで、確たるものがあるってことです。でも、あなたはどうしても、ドアを開けてほしいんでしょ？
そういうことなんですか？
勝ち気にならないでね、勝ち気にならないでね、ここ。後悔しますよ。大体ね、年を取ってくると人間はね、自分の癌張ってしまうんです。ね、そうしてだんだん孤独になってしまうんです。今、あなたが、この娘さんと、ね、いや、あの向こうがっていう感情で、この可愛いお孫さんとずっと会えなくなった時どうしますか？
できれば前のように仲良くね。
できればじゃなくって、もっと素直になりましょう。ね、素直にね。
仲良く。
仲良くは、向こうは、あなたさえ変わればなる。結論は、仲良くなりたいんでしょ？
そうですね。
仲良くなりたいって、あなたが素直にね、気持ちがなれば。あなたは今おいくつ？
65 です。
もうその頑固を捨てることよ。きっとね、あの頑固は醜さになってしまうんです。年老いってのは何が大事かっていうと、面接とかも飲んではなくって、一番自分が求めてるものは何かと気づく年老いが一番優しいんじゃないかしら。私は何を一番求めていたかと。これを求めたものが手に入ったなら、あ、こういう話は聞き流そうとか、いい、これが入ってるからって人間思うんですよ。今日の相談は、あなたが自分で正しい、人間関係は正しい悪いんじゃないんです。自分が欲しているならば、素直に認めて、時期を見て、急激にやったらダメですからね。そーっと今は、さーっと寝かしておくんです。
ああ、なるほど。はい。
そして、お母さんって、もし来た時に、すぐに待ってたよってことで、会いたかったよってことです。そういう時に成り行きで、お母さんも言いたいこと言ってしまったけどねって。あなたは自分の言葉から言えないんです。で、一番頑固な人が仲良くする方法です。それは時間を待つんです。そうするとね、向こうも、あら、お母さん全然連絡ないわ、最近って。どうしたのかしらって電話来ます。来た時に、あなたと同じように、何か形を作ってくるんですよ。ちょっと最近ね、こういうこと流行ってるから、風邪ひいて大丈夫とかね。その時に、してないわ、じゃなくて、待ったのって。あなたのこの連絡を待ったのって。お母さん結構気づかなかったからっていう、歩めるよ、あなたがしてあげたなら、すぐ終わります、これは。
わかりました。中途半端に動いちゃいけないんですね。
賢いです。そうです。
はい。
少しじっと待ってみましょう。
はい。わかりました。ありがとうございます。
必ず氷を溶けますよ。
ではでは。
少し落ち着きます。
ああ、よかったです。失礼いたします。